差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌355番。 主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは確信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書4章26節から34節まで、新約聖書68ページになります。マルコによる福音書4章26節以下。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、この主の日の朝、敬愛する兄弟姉妹たちと共にあなたを賛美し祈りを合わせる幸いを私たちは与えられております。ただいまから先ほど述べ伝えられましたその御言葉を、その解き明かしを聞こうとしております。どうぞ神様、あなたご自身が私たちにその御言葉の命を豊かにくださって、養い、そして生かしてくださいますようにお願いをいたします。あなたの御言葉によって生かされていくこと、生きること、それがいかなることであるのか、この朝もまたそのことを私どもにさやかにお示しください。神よ、11月に入りました。いよいよ1年間の週末を覚えるその時であります。またそれは同時に大降節という教会の新しい1年の始まる季節でもあります。どうぞこの教会に集う特に幼子、子どもたち、青年たちが御子のご降誕を待ち望む時を豊かに生きることができますように守り導いてください。そのために多くの教会員の皆さんが子どもたちのためにご奉仕をしてくださいます。そこに今日読まれましたその聖書の言葉の生ける姿がはっきりと表されていると思います。どうぞこの豊かな時を少しでも長くみんなで感謝して生きることのできるものとならせてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。誠に申し訳ありませんが、今週から約1ヶ月間入院をすることになりまして、いろんなところが問題があるようではあるんですが、個人的に一番感じておりますのはいわゆる脊柱管狭窄症という、そこで椎間板ヘルニアが2箇所ってあってっていうことで、神経の痛みがですね、随分とあるんですね。まあそれもなんとか取ってほしいなと思っているんですけれども、まあ、その入院科料が今週からスタートいたします。この間本当に教会員の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ないと思いますし、特に丸々1ヶ月休みをいただく間、森里信夫先生がこの講談を全てを私に代わって担ってくださることになりました。よくぞ本当にいてくださったと、もうつくづく思いますね。もう本当に感謝であり、また恵みなことであった、あると思います。まあ私の任期は来年3月末日までということで、もうそもそもあんまり先がないんですけれども、でもその間最後精一杯皆様と一緒に聖書の言葉、御言葉を聞いてまいりたいと思い定めて歩んでまいりましたが、 今月こういうことになりまして本当に残念なんですけれども、ちゃんと生きて帰ってきますからまた、皆さんと一緒に、聖書の言葉に養われる時を再び再開させていただきたいと願っております。長い牧師としての人生で主日礼拝で座って説教するなんて初めてのことで、いや こんな許されんのかなと腰の一つや二つ折れてもいいからちゃんと立って説教しろと自分では思うんだけれども、まあちょっと本当に誠に申し訳ございません。これの方が落ち着いてお話ができるもんですからそうさせていただきたく願っております。さて今日の聖書箇所です。ここには二つの事柄が記されていまして、一つは成長する種の例え、今一つはからし種の例えです。成長する種の例えの方は、なんで種が成長するか、それは誰もわからないっていうですね、どうしてそうなるのか、種をまいた人は、その人は知らないっていう、この知らないということがテーマになってまいります。後半部分は、大きい小さい、まかれた時にはもう本当に一番ちっちゃいちっちゃい、消し粒のような種であるにもかかわらず、それを神様は今度は成長させてくださって、もう何倍にも大きく成長させてくださるという、この二つの事柄が今日の箇所には述べられております。とても大事な箇所だと思います。で、三十何年間幼稚園の園長をやってまいりまして、毎月毎月お誕生会でお話をする子どもたちにね、その時にこの成長する種の例え話、これ何回話をしたかなと思うんですね。まあでも私は全く同じ話は一度たりともしませんでした。どこか中身を変えて話をしてきたつもりなんですけど、ね、ただ幼稚園とかでこの成長する種の話、これを語ります際には、ずっと同じ一つのことを言ってきたような気がするんです。それは何かというと、みんなよく覚えておいてね、この種一つまくでしょ、芽が出るでしょ、ね、この種はもうカラッカラでカチカチで、ね、そういうふうに思えるんだけれども、でもこの種の中には神様の命がいっぱい詰まっててねって、それで芽を出すでしょ、根が出るでしょ、成長するでしょ。あんなカラッカラと思われたらその種粒の中に神様は命をしっかりと入れ込んでくださったんだよって、でそれは我々人間にはできないことなんだと。このちっちゃい種の中に命を本当に包み込むこと、吹き込むこと、これは神様にしかできないことなんですよということをずっと語り続けてまいりました。それはそれで一つのメッセージとして私は間違ってはいないと思うんですけれども、しかしながら実は、今回のこの説教の備えをしておりますときに、もう本当にうかつにも今まで全く 目を止めることのなかったことに気づかされたのであります。それはどういうことかというと、土っていう言葉です。またイエスは言われた、神の国は次のようなものである、人が土に種をまいて夜昼寝よけしているならば、うちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであるというわけですね。ここで重要な役割を果たしているのは実はこの土だっていうことに、本当にうかつながらこの年になって初めて気づかされたんです。あ、これ 種ももちろん大事なんだけど、もっと大事なのはこの土の方だったっていうね。で、そう考えてみますと、まさにイエス様の他の場所での例え話にも出るように、この土こそは私たち一人一人だと。で、私たちの中に神様が種をまいてくださる。その種を受け止めるのは、受け止める土こそが実は自分自身であったんだっていうこと。そして、種は種だけでは芽吹かないですね。カラッカラで乾燥した状況の中で根も芽も出てきません。ちゃんとそこに適切な水分が与えられて、そしてそれを受け止める受け皿としての土があってね、ってそこで初めてその種は芽吹いていく。だとしたら、種が芽吹くというのは種それ自体とこの土の共同作業だったんだと。そう思ってふと考えますと、今まで土っていうのを単にどちらかというとちょっと無機物の方に頭の中で勝手に分類をしていたような気がするんです。種が有機物みたいなね。ところが当たり前の話ですけど、よく考えれば土こそが有機物ですよね。土もまた有機物で、その土の中にも命がいっぱいある、微生物がたくさんいてというふうにね。だから土も種も神様の御業、命そのものってね、そういうものだったんだと。そうしますと、今日の備えをしておりましたところの結論は何かというと、種も土もおおよそ命の成長に関わる事柄というのは、徹頭徹尾これは神様の御業であった、神の業だったんだと。土としての私もまた神様の御業であった。で、この土である私の中に神様が御言葉の種を豊かに蒔いてくださる。それを私は土としての自分の中に受け止めていく。そうするとこの私の中で御言葉の種が芽を出し、根を張り、豊かに成長していってくれるものになっていく。この両者のあうんの呼吸とでも言うんですかね、まあ本当にこの両者の相互関係の中で神様の命というのは成長していくんだっていうことです。そのことを考えましたときに、教会というところの持っている特性というのはもう実にそれであるっていう。教会というところは、その中心は何かというと御言葉ですね。神様の御言葉、それがど真ん中にあって、その神様の御言葉が取り去られてしまったら、教会の中はもう空っぽになっていくんですね。空っぽに、中身が空っぽの教会って、皆さん大胆なことを言うようだけど、この世界の中にいっぱいありますよ。中身がすっからかんになってしまっている教会、どういう意味でか、まずは何よりも福音を見失った教会、神様の御言葉そのものの命そのものを見失ってしまったような教会、それで別物のところにそれを、自分たちの存在価値を探しに行くような教会。誤解を恐れずに言えば、今日そっちの方が多いんじゃないかしらと思うぐらいですね。けれども、皆さん、この楽北教会はね、本当に神様の御言葉に必死になってしがみつき続けてきて、聞き続けてきた教会です。この楽北教会からは、御言葉の本質は失われていないと私は信じています。そしてそれが、この教会の子供たちの命の成長に即座につながっていくっていう、ね。その相互作用、種と土、 でも土もまた神様がご用意くださったもので、土も人間が作り出すことはできない。それは当たり前の話ですね。考えたら、ああ、そしたらこの私自身もそうだったんだと、ね、これも私自身の命そのものも神様がお作りくださったもので、この命を私自身が作り出すということもこれもまたできないのだと。その神様の働きに自分自身の存在の全部を置いて、信頼を置いて、そしてその相互にその豊かさを生きる群れ、これが教会というものの本質なのだって。なんという素晴らしい事柄に我々は出会わさせていただいているんだろうかということですね。この教会の中で、今朝も来てくれてましたけど、たくさんの幼子たちが、子供たちを愛してくださる先生方の愛に守られながら成長していく。こんなに素晴らしい教会がここにあるっていうことですね。そのことをみんなで本当に神様に感謝したいと思うのであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、この洛北教会が主の御体なる教会として今日に至るまで、あなたによって守られ導かれてきたこと、心から感謝をいたします。神よ、どうぞこれからも変わることなく、この教会があなたの御言葉の種をしっかりと受け止める土壌として、この地にあり続けることができますように。神よ、あなたご自身がその御手を持って私たちを豊かに豊かに耕し続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ、共に礼拝を守ることができ、御言葉を通してあなたの豊かな恵みを与えてくださいましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間、それぞれに与えられている場所で主に感謝し、祈り歩むことができますように、私たち一人とともに主がいてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、岡本先生のご健康をどうかあなたが支えてください。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお用いください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから主の聖餐に預かります。係の方が皆さんの席を回りますので、そこでどうぞアルコール消毒、手指消毒をお受けくださるようにお願いをいたします。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのであると教えられています。私たちは今自分自身を顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めるとともに、この聖餐に信仰と真実とを持って預かりたいと思います。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりともう日を待ち望みたいと思います。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。それではパンと杯を拝参をしていただきます。よろしく。 お手元にパンと杯とが配られましたら、まず一番上、薄いあのシールになっておりますけれども、透明のその部分をどうぞ気をつけてですね、こうやって剥がしてください。ゆっくりと、そうするとこうしますと中にウェハースが入っていますので、まずそのウェハース小さいですけど、こちらの方を手元にお取りいただきたいと思います。それではパンに預かります。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主の恵み深きことを味わい知れ、パンをいただきましょう。引き続き杯に預かります。杯の方はこのアルミのですね、蓋がまあ、かぶせられていますけど、それの端っこをちょっと折っていただくと、こういう 爪があって、そこを折れるようになっています。でそこから慎重にですね、このポーションの蓋を外していただいて、そしてご用意いただきたいと思います。それでは分散、
これは私たちのために流された主イエス・キリストの血よです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主の恵み深きことを味わい知れ。では杯に預かります。飲み終わりました杯はしばらくお手元に置いておいていただいて、礼拝後退出されるときに、扉の横にある容器、カゴを置いておきますので、その中に、いただいた後のものをお入れくださるようにお願いをいたします。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしてくださいました。今聖霊の助けによって感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくとも御言葉を述べ伝えることができますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
週の集会9日水曜日聖書研究祈祷会、聖書研究は森田と牧師より、聖書箇所はローマの信徒への手紙1章
1節から7節まで。10時30分から司会は大浜井鈴姉妹、また19時30分から祈祷会がございます。個人消息の欄に行きまして、先ほど説教の中で、この先生からなされましたように、病気治療のため7日より入院されます。その間、森里牧師が代務を務めますが、今後の集会予定などは本日の役員会で決議し、報告をいたします。報告の欄、次週はオールラクオク礼拝です。礼拝開始時刻が10時からとなっておりますので、お間違いのないようにお願いいたします。礼拝後はミニバザーを開催いたします。また本日の青年修養会は昼食をとった後13時より1階ホールで行います。報告は以上となります。一同ご起立ください。唱詠541番、
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方いらっしゃいますでしょうか。
役員会です。先ほどの報告にもありましたように、岡本先生の、入院との治療に、さして、森里牧師にこれから4回の、日曜日の、礼拝、それから、終日の、集会についても、代わりを引き受けていただくことになりました。で、本日が定例役員会ですので、正式な決定というのは今日ということになるんですけれども、今週の集会からも関係がございますので、週報に載っておりますように水曜日の朝の聖研と夜の祈祷会は森里牧師の担当となっています。 それから土曜日に行っております説教黙想を読む会はこの間お休みとさせていただきます。夜の祈祷会も開かれますので皆さんふるってお集まりください。またその後のいろんなことは連絡をいたしますけれども、大体週報に載せられたもの、あるいはホームページに載せられた情報でご確認をいただきますようにお願いいたします。
他に何か